私は荒木博重っていうものです。哲君と同じ小グループに属しておりまして、48歳です。で、20歳の時に、大学生の1年生の時に弟子になりまして、27年半、弟子をさせていただいております。よろしくお願いします。ですね、皆さん地域礼拝先週いかがだったでしょうか。練馬でも素晴らしい時間だったというふうに聞きましたが、私たちは多摩礼拝ということで国領の地でですね、それもやっぱり素晴らしい時間でした。で、普段交わりをできない兄弟姉妹たちと交わりができて、それは本当にいい時間だったですし、もう雰囲気がですね、本当に訪問者の方もいらっしゃってすごくいい雰囲気で、本当またこう継続的にね、やりたいな、毎週でもやりたいな、そういう夢を語ったりとか、まあ、LINE でそういうの飛び交ったりとかしてました。私はですね、その中である姉妹と交わりしている中で、私はこう大好きな犬ですね、愛犬ジョイっていうんですけども、可愛いよっていうことで写真をこう見せたりとかして、本当にビューティフルな犬なんですけどで、まあ、ほら可愛いでしょってとか見せて、そうしたらですね、その姉妹がですね、私の顔を見て似てるって言うんですよね嬉しかったですまあそういうですね、ちょっとした褒め方にも褒め言葉にも、まあ、敏感な今日この頃ですね犬と似てる、嬉しかったですね、はい。じゃあ今日はですね、ルカの23章34節から、の、その、まあ、ずっとその箇所を一緒に、お読みして、いきたいと思います。ではルカ23章の34節お読みします。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているか知らないのです。イエスは裏切られ、妬まれ、訴えられ、裁判にかけられ、罪のないのに有罪とされ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、その上から棒で叩かれ、唾を吐きかけられ、あざけられ、目隠しの状態のまま拳で殴られました。そして十字架の針を、針ですね、担ぐ力ももうすでになくなった、衰弱した体で、その体は、その針ですね、ゴツゴツした太い針に、またその太い釘で打ちつけられ、両手も打ちつけられ、そのまま持ち上げられました。そして十字架にさらされた。この言葉はその時言われた言葉です、ね、罪のないのにそんなことをした彼のことを、自分は何をしているかわからないから許してあげてほしいと神に祈るのです。イエスの十字架の周りには婦人たち、弟子、兵士たち、議員たちなど民衆がいました。この言葉、彼らはどのように聞いたのでしょうか。私たちはこのイエスの言葉を聞いている私たち、この今どう思うでしょうか。続いて聖書を読みます。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていった。 他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。アメン。兵士や議員たちはその言葉の後もイエスを侮辱したり、あざけったり、あざ笑ったりしました。もう一人の十字架につけられた人が、罵って、メシアなら自分と我々を救ってみろ、そういうふうに言いました。しかし、一人の人が、その議員たちや民衆や兵士たちや、その一方の十字架につけたその人とは違った反応しました。その人はイエスの隣の十字架にかけられた別のもう一人の人です。イエスを罵った方の人をたしなめ、お前は神をも恐れないのか、我々は自分のやったことの報いを受けているんだからこの十字架刑は当然のことだ。しかしこの人は何も悪いことをしていないのに十字架にかかっている。自分自身十字架上の激痛がありました。その激痛に耐えながら自分のことではなくイエスのことに目を向け、イエスに罪がないことを認めました。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください、そういうふうに言いました。そして十字架上のイエスは十字架上のその人に、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、そう言われたのです。私たちは今日この聖書の箇所を読んで、十字架上のこの一人の罪人、彼に目を向けたいと思います。そして十字架上のイエスにも目を向け、メッセージを受け取りたいと思います。最初のポイント、私たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当然だ。それが最初のポイントです。彼のしてきたことの報い、それが十字架刑でした。自分の罪を認めることは何と難しいことでしょうか。この人は自分の罪の結果、自分の罪深さを認め、十字架の刑をその自分にふさわしいことだと受け止めました。一方、イエスの反対側に十字架につけられた人は、自分の状況を受け止められず、ただイエスに対して罵るだけでした。また兵士や議員たちも自分自身を顧みることなく、ただイエスをあざけり罵りました。私たちはどうでしょうか。多くの人が彼らのように振る舞い、自分の罪を認めることができません。自分が罪人である、そのように思うことができません。昨年1月、もう1年以上前になるんですけど、来日して私たちに話してくださったデブ・ワードナー牧師、 彼との個人的に短いやり取りをする中で、私はそのことを、そのことを実感しました。私は牧師に、私自身の、男性としての、その純潔ですね、純潔についての自分の悪い傾向、それを彼に、自分こういう傾向があるんですよと、そういうふうに話しました。ところ彼が僕に言ってくれたんですね。あなたのその傾向は根深いですねって言ってくれました。まあ、ね、継続して助けを求めてやっていこうね、そういうふうに彼がコメントしてくれましたね。本当にその短い時だったんですけど、私その時本当に初めて、あ、自分はこの純潔っていう点で本当に根深く罪深いものなんだなと認識しました。まあ、それまでの私はですね、まあ、クリスチャンなので、まあ、そういう点でも立派でなければならない、自分なりに熱心に、ね、努めてきました。もうそれまでの26年間のクリスチャンとして、もうそのようなですね、立派でなければ、そういうふうにな態度を続けてきて、自分がそうですね、本当の意味で認めてなかったんですね。ところがその時、自分がそういう根深い傾向を持った罪人で、おそらく一生死ぬまで付き合うであろう、そういう弱さを持ち合わせた本当哀れな人間なんだって、そういうことが分かってからは、なんか心が楽になりました。神様の恵みをよりこう覚えることができるようになって、以前よりもその点でも心が神様から守られる、そういうふうになったという実感しています。それまでの私は本当に自分では気づかないで、ここの奥底では罪人のようなそんな人間ではない、そういうふうに考えていたんですね。繰り返し努力しては失敗し、取り組んでいますが、本当にどうしようもない罪人だと、もう20年間以上そう思えてなかったんですね。皆さん、自分がどうしようもない、変えられることのない罪人だと認めることはどうでしょう。イエスの恵み、私はこう思います。イエスの恵みなしでは、それはとても恐ろしいことだ。自分が罪人、認められますか。私たちは実はどうしようもない弱いものなのに、世の中の人間関係の中で自分をよく見せようとして、虚勢を張ったりパフォーマンスしたり、取り繕うことにあまりにも慣れてしまって、人からの評価をすごく大事にします。そうすることのあまり、自分の弱さを考えたり、ましてや自分が罪深いものだなだと考えることはほとんどなく生きてしまうと思います。自分は罪があるのに、自分はそんな人間ではない、そういうふうに思い込む。その結果、心が鈍くなるのです。ただ事実、罪人でない人はこの世にはいません。もうかなりは、もう10年、結構前のことですけども、今はもう大きくなった姪っ子がいまして、彼女が小学校低学年の時だったと思います。実家に帰った時に、彼女に、まあ、聖書の話とか、こう子供たちにこうやって話すっていう機会があったんですね。でも別に罪のことをこう取り立てで話したっていうことはなかったのに、その子が私は悪い子なんだって言って、もう悪い子で、もうどうしたらいいかわからないっていうような、そういう表情を僕に見せるんですね。まあ、大人の自分から見て、あ、ちょっと待って、 そんなに自分のことこう悪いって思う必要ないよ、 そんな必要ないあるのかなっていうふうにこう直感的に思った、そういう記憶があったんです。あります。後で思い返して、あ、もう彼女子供の感性でもう神様に照らしてもう自分が罪深い、そういうふうに思ったんだなっていうふうに、あ、子供の感性は大人の自分よりもその純粋なものがあるんだなって、そういうふうに思いました。私たちは大人になって世の中の真実でない自分を取り繕う、そういう習慣、それを脱ぎ捨て、それに影響された鈍い心も捨て、毎日自分の罪深さを認める必要があります。例えば20年のクリスチャンであれば、まあ、それだけ聖書が教える良いことに取り組んだと思います。まあ、取り組んだことでしょう。それは素晴らしいことですね。しかし素直な心で神様に向き合えば、今もただの罪人です。20年前に黒でしたら、その黒がその良い行いによってその黒が薄まってグレーになることはないです。20年前に黒でしたら今も黒です。それを理解しているでしょうか。最初のポイント、私たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当然だ。私たちは自分のしたことの本来受けるべき報いは何か考え、日々認識しなければいけません。次のポイントいきます。重いですね。次のポイント、しかしこの方は何も悪いことをしていない。しかしこの方は何も悪いことをしていない。十字架上で罪人であるこの人はまさに罪人としてそのまま終わろうとしていました。まさに死が間近だったわけですね。私たちがもう想像をはるかに超える激しい痛み苦しみの中で、彼はイエスを見て、イエスの純粋さ、清らかさ、それを見ました、見ていました。この人は、まあ、以前からイエスを知っていたかどうかは分からないですけど、はっきり言えることは、この人はこの激しい苦しみの中にあってもイエスをイエスとして認めたことです。私はこの説教を依頼したときされたときに3週間前だったんですけど、プレッシャーを受けました。プレッシャーを感じました。そしてこう準備するんですけど、準備するだけでこう煮詰まりました。あ、もうちょっとまとまらない、どうしよう。その時にもうサタンの声が聞こえてくるんです。お前のやることなすこと無駄だ、お前がどんなに努力してあがいても失敗する、そういうサタンの声が聞こえてくる。これも私の根深い ネガティブな傾向です。私を愛してくださる神様を愛さない考えです。しかしこれらのことは、ですね、本当に全部自分のことなんですね。自分が失敗する、自分の努力が無駄になる、全部こう自分がどう見られると、自分が自分のことなんですよね。神様は私をどれほど誇りに思ってくれるか、神様はどれほど自分を愛してくれるか、どれほど祝福してくださっているか忘れて、 感謝のない不信仰の頃です。そして大学生の時に人生の道に迷っている時に神様に出会って信仰が与えられ、その後多くの素晴らしい奇跡を見て、救いを見て、愛する妻が与えられ、息子も与えられ、彼らを通して自分の不完全さも見せられ、たくさん学んで、もっと愛することができるように学んで、変えられもしました。すごい感謝です。これは感謝を忘れ、不信仰の心を抱いてしまう。あ、自分は愛されてないとか、あ、自分はダメだとか、自分は失敗するとか、自分のことにとらわれてしまう。どのようなことが起きようとも変わらない神様の愛、恵みに対する罪だって言います。十字架上のこの人はイエスに対して、この方は何も悪いことをしていないと告白することを通して、イエスをイエスとして認めました。イエスをその瞬間、イエスを慕いました。イエスを愛しました。これは十字架上の苦しみの中で、その彼の魂の叫びです。信仰の告白でした。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言いました。あたかもこう言ってるようです。私があなたを尊敬していること、あなたを認めていること、あなたを愛していること、そのことを御国に行ったら思い出してくださいね。そういうふうにイエスに言っているようです。イエスの返事は何でしたか？ OK、 いいよ、思い出してあげる、ではなかったです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。すいません、私たちクリスチャン全員の目標、天国に行くこと。彼はそれを得たのでした。彼はそれを与えられました。皆さん、私たちもこの人のように、しかしこの方は何も悪いことをしていない、そう告白しましょう。家庭で、職場で、どこにいても、誰と接していても、どんな状況でも、しかしこの方は何も悪いことをしていないと、イエスに対する愛と尊敬と感謝と信仰を表明しましょう。人に対してではなく、イエスに対して生きるんです。最後にもう一度この聖句に戻ります。その時イエスは言われた。34節ですね。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私は最近クワイエットタイムで、まあ、朝ですね、聖書を読みまして、この聖句が目に留まって、最初イエスよくもこのような仕打ちを受けてそれをしている人を許せるな、イエスすごいな、そういうふうに思いました。そのすぐ後に、これは自分だ、そう思いました。自分が何をしているか分からず、神と人を傷つける、それは自分だ。イエスを傷つけているのは自分だ。許される必要になるのは自分だ。家庭内で私は 支配的でした。自分が良かれと思うことをしつこく押し付けたりしました。どう妻や息子の気持ちを尊重しませんでした。傷つけました。今もその傾向があります。もしイエスがこの家の主だったらどんなに素晴らしいことだろうな、そういうふうに思って、その時砕かれる思いでした。今日最初のポイントですね。私たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当然だ。イエスの前に自分が罪人であることを認めましょう。私は罪人として何を報いとして受けるべきなものなのか。最初の時と変わらず黒であること、黒ですね、白ではなく黒であることを覚えましょう。2つ目、しかしこの方は何も悪いことをしていないとイエスに対して言いましょう。真っ黒であっても今日神様の恵みが白くしてくださいます。皆さん、圧倒的な神様の恵みがあります。それは自分は罪人であると認めた人にだけ与えられる素晴らしい救いの福音です。最後の最後までこの十字架上の罪人のように私たちも罪人、罪人として生きて、圧倒的に素晴らしい神様の恵みと共に生きて、罪人としてこの歩みを全うしましょう。その時まで神様が共にあって